新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の21日火曜日です。今日のニュースいきましょう。ペイパルがステーブルコイン発行会社パクソスと提携か。フランス銀行が中央銀行デジタル通貨実験のパートナーにアクセンチュア、HSBC など8社を選出。アリペイのアントグループが上海、香港証券取引所で IPO を計画か。日銀が中央銀行デジタル通貨検討のためのグループを新設。一つ目のニュースは、アメリカ決済大手のペイパルがペイパルユーザーに暗号資産の売買機能を提供するためにステーブルコインを発行する信託会社パクソスと提携することをコインデスクが7月20日に報じました。コインデスクによると、この情報は2名の関係者から得たものであり、ペイパルからの正式な発表は早ければ今週中に行われるということです。ペイパルがどのような暗号資産を扱うかなど、詳細な情報についてはまだ明らかではありません。なお、コインデスクが両社に問い合わせを行ったところ、回答は得られなかったということです。補足をします。パクソスはニューヨークを拠点とする信託会社で、ニューヨーク州金融サービス局に承認を受けたドルペックのステーブルコイン PAX の発行や暗号資産取引所イットビットの運営などを行っています。他にも金と連動するステーブルコインパクソスゴールドやバイナンスと提携して開発したステーブルコイン BUSD など目的に合わせたステーブルコインの発行を行っています。またパクソスは今月15日に企業のアプリケーション内での暗号資産売買機能を追加する API ベースの製品パクソスクリプトブレクレージを発表しています。これによりユーザー企業は簡単に自社アプリケーション内に暗号資産の売買機能を導入することができるようになるとのことです。なお6月22日にもペイパルの暗号資産事業参入への動きというものをコインデスクは関係者筋からの情報として報じていました。
続いてのニュースは、フランスの中央銀行のフランス銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC のソリューションを広範囲にわたってテストするために8社を選出したことを明らかにしたというニュースです。その8社は、アクセンチュア、ユーロクリア、HSBC、イズネス、リキッドシェア、プロスパー US、セバ銀行、ソシエテ・ジェネラルズ・フォージとなっております。この8社から提案されたテスト実験は、中央銀行のための金融商品暗号資産を除くを交換する新しい方法を模索すること、クロスボーダーの支払いを実施するための条件を改善すること、デジタル中央銀行のお金の規制をテストすること、中央銀行のお金を利用できるようにするための取り決めを再検討することなど4つが挙げられております。補足をします。2020年5月にフランス銀行は4000万ユーロのカバードボンド債券担保付き社債のためにイーサリアム上でソシエテ・ジェネラルズ・フォージとホールセール CBDC テスト取引を完了したと伝えております。フランス銀行は着実に CBDC の研究開発を進めております。メインネットローンチに向けたパートナー選定も順調に進んでいるようで、ヨーロッパの主要経済大国の中で最も早いローンチ国となるかもしれません。続いてのニュースいきます。アントグループが上海証券取引所と香港証券取引所で IPO をする計画を発表したというニュースです。今回ニューヨーク証券取引所に上場している親会社のアリババグループとは異なり、アメリカでの IPO についての言及はありません。アントグループのエグゼクティブチェアマンであるエリック・ジン氏は次のようにコメントをしております。上海証券取引所と香港証券取引所が実施した革新的な措置は、世界の投資家が世界で最もダイナミックな経済圏の最先端のテクノロジー企業にアクセスするための扉を開き、それらの企業が資本市場にアクセスできるようにしてくれました。このような発展の一役を担う機会を得られたことを嬉しく思いますとコメントしております。現在、アントグループはデジタル銀行のマイバンクや独自のアントブロックチェーンを所有する複数の金融関連の利害関係者を抱えております。補足をします。アメリカの投資ポータルサイトクランチベースによると、アントグループはこれまでに220億ドルを調達しています。その中には中国の社会保障基金国家評議会からの2015年のシリーズ A やソブリンウェルスファンドの中国投資集団と国有の中国建設銀行の子会社が主導した2016年の45億ドルのシリーズ B が含まれております。 これに続いて2018年には140億ドルの大規模なシリーズ C の資金調達が行われました。
続いてのニュースいきます。日本銀行が7月20日付でデジタル通貨グループを同行決済機構局に新設したことをロイターなどメディア各社が報じました。このデジタル通貨グループはデジタル通貨発行の課題を探る専門組織として、中央銀行によるデジタル通貨 CBDC を発行する際の技術的な課題や法制度上の問題点を検討していくということです。また民間を含めた決済システム全体の課題も調べるということです。なお、このデジタル通貨グループのグループ長には奥野昭雄審議役が就任するということです。日銀は今年1月に欧州中央銀行 ECB を含む各国の複数の中央銀行とともに CBDC 研究のための共同研究グループを発足しています。また2月には決済機構局内に CBDC の研究チームを立ち上げ、7月2日にはこの研究チームより CBDC の実用化に向けた技術課題についてのレポートを発表しています。さらに7月17日に閣議決定された経済財政運営の指針、骨太の方針において中央銀行デジタル通貨が初めて取り上げられ、その中で日本銀行において技術的な検証を狙いとした実証実験を行うなど、各国と連携しつつ検討を行うと明記されたことが明らかになりました。また報道によると CBDC は技術的な課題に加え、金融政策や金融システムに甚大な影響を及ぼす可能性が強く、研究は進めるが早期発行は難しいと日銀幹部が話しているということです。Facebook のリブラ計画、中国のデジタル人民元 DCEP 発行計画を受けて、各国の中央銀行は CBDC に関心を向けざるを得ない状況となっており、今年に入って日本のみならずアメリカ、韓国、イギリスなどでも CBDC の研究開発体制が急速に整えられている状況です。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの追記などあった場合に更新通知をツイッターで通知させていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。